ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ニトベ稲造さんです。明治30年でいいのかな?にお書きになった武士道という日本の文化を説明するエッセイ集。英語で書かれておりますんで。なんか面白くてね。これ私発音とか悪くてごめんなさいね。でも武士道っていう硬い日本語で語ることしかできないようなものをあえて英語でという。それが私にはすごく面白かったんであります、
はい。
一人の武士をご紹介したいと思いますが、この侍は西郷隆盛。この人は薩摩の英雄でありますけどね。最後は侍として死んでいくわけであります、うん。最後の国内戦争となりました西南戦争でということで、
はい、
政官論等々の論議があったということですが、真実の方はよく分かっておりません。この西南戦争をやるやらないに関しては、その大いに揉めたみたいですね。薩摩の若者の間でも、西郷を慕う後輩というのは薩摩に大変多かったんですが、その中の一人、村田新八という侍がおります、
はい。
この方は英国に留学しておりまして、相当英語もできたらしいんでありますけども、それがそのどうも日本国内で西郷さんが浮き上がっちゃってて反乱を起こすらしいという噂を聞きまして、説得にやってくるんですよ。西郷さん、戦争してる場合じゃないんだと、政府ができてたった10年しか経ってない、言いたいこともあるでしょうけども、しっかり気持ちを合わせて、ぜひ国際的な情勢を鑑み、ここは戦いを起こしてはなりませんと言いに来たんでしょうね、
はい。
そのことを言うんですよ、仲間内の前で。でもね、桐野利明がたった一言でこの村田新八を沈黙させるんですよね。これがね、ちょっと標準語に訳しにくいんですけど、薩摩弁で言うとね、
はい、
すごい言葉らしいんですが、説得に当たった村田新八に対し、桐野利明の一言、桐野利明、幕末人斬り半次郎と呼ばれたあの人です。あの方が村田新八に向かって言った言葉、新八殿、まだ義を言うか。
ん?
これで沈黙するんです。
まだ義を言うか、
うん、
どういうこと?
直訳すると、村田新八君、君はまだ議論するのか。
議論ね、義を言うか。
まだ義を言うか、
うん。
これは武士として最も恥ずかしいことなんですね。議論を吹っかけていることが。
ほう。
議論とはすなわち臆病者の命乞いのことを薩摩弁で義って言うんですよ。
へー。
まだ義を言うかって言うとね、
うん、
もう決定的なんです。
へー。
もう沈黙するか相手を切るか、
うん、へ
ー。それほどの侮辱用語なんですよね。
ほう。
このまだ義を言うかの一言で、村田新八は一言も以降議論しなくなります。
うん、
そしてとうとう反乱軍に参加し、その戦闘で戦うことになるんですね。
はい、
この戦、田原坂の戦等々で彼活躍するんでありますけども、その中で、これいいんだな、俺好きだな。手風琴を持って、若い薩摩武士たちを励ました。
手風琴?
手の風のことって書くんだけど。
へ
ぇ。このアコーディオンを弾いて若き兵士を、雨の中の切り合いの、その武量を慰めんがために、微笑を浮かべてアコーディオンを弾いて、アイルランド民謡を聴かせ、その、青年たちを慰めたってい
う。
で、田原坂の戦が思ってたより苦戦するんですよ。
はい。
その時に若いやっぱり薩摩隼人が心配になったんでしょうね。新八殿、この戦は勝ちもすか、この戦は勝てるんでしょうか、負けるんでしょうかって言った時に、村田新八がやっぱ侍ですね。この戦は銀ための戦でご安堵、勝敗には一切関係ありもはん。
銀ための?
義のための戦。
義のための、
うん。今戦は銀ための戦でご安堵、勝敗には一切関係ありもはん。これは正義のための戦いである。
うん、
勝った負けたは一切関係ない。
うん、
いいなぁ。涙出てきた。
本当に涙
出てきた。ごめん。これね、村田新八がね、城山で死んでいくんだよね。
はい。
で、官軍が流れ込んできて、村田新八の 死体を見つけたとき、その頬に涙が光っていた。涙。あ、泣けてきちゃった。